存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
明けましておめでとうございます、下平さん。
明けましておめでとうございます。
まあもう、配信日は1月7日なので、
はい。
今更かいと言われるかもしれませんけども、まあ、新年一発目の通常営業ということでね。はいはい、
うん。
で、1月1日にはですね、そんなプロジェクト全体での特別番組というのが配信されているはずなので、はい、そちらもお聞きいただければと思うんですが、今日はそんな雑貨店2026年の通常営業一発目。
はい。
ですね、この通常営業一発目ではございますけども、去年の話していい？
あ、はい、もちろん。
あのね、我々はね、四半期に一度、今期何見てるっていうのをやるわけですよ、アニメね。
はいはいはい。
今期はこれに注目してますよとかね、今期これが楽しそうですよなんていうのをやるわけですが、やっぱ我々はですね、全部のアニメを見てるわけではありませんので、おい、年明けからこんな話か？はい、まあ、通常営業ですから、我々これがね。
うん。
一個ね、後から見っけたのがあるの。
お。
ね、矢野くんの普通の日々っていう作品かな、
うん、
これね、実写映画が先にあったのかな、もともとは漫画が原作だと思うんだけど、はい、それがね、秋あたりに実写映画になってて、僕確かにね、映画館で予告編を見たななんていう記憶はあるんですが、
うんうん、
で、そのまま忘れていたんですね。そしたらね、いつの間にか、2025年の秋期、まあ最終期ですかね、うんうんうん、10月くらいから始まるところで、アニメが始まってまして、これ全く知らずにね、はい、始まってるのも、ノーマークだったんですよ。で、なんかやってんなと思って、見たらね、まあこれは面白い。
え？
ほんとね、系統で言うとね、ラブ、うん、米？
米？
ラブ米。
うん。
でしたね。でね、矢野くんって男の子がいて、高校生がいて、2年生かな、
うんうん、
で、この子にね、思いを寄せる吉田さんっていう女の子がいるんですよ。
はい。
でね、矢野くんが、なんかすごく、不運に見舞われる体質で、しょっちゅうね、うん、怪我するの。転んだり、ぶつかったり。で、それを見ててだんだんほっとけなくなっちゃって、気になってきちゃって、うん、その吉田さんが矢野くんのことが好きになっちゃって、もうね、1話目あたりからもう好きだなっていうのが全開なんですよ。
はいはい。
でもね、特殊能力を持ってたりとかっていう、そういうファンタジー系では、まあ、そんだけ不幸に見舞われるのはファンタジーではあるんだが、でもね、なんか特殊な能力があるってわけではなくって、本当に普通の高校生がそういうシチュエーションとか、そういうちょっと特殊な状況で、怪我をしちゃうとかね、うん、おちょこちょいっていう状況で、その人に思いを寄せていくっていうね、そういう話なんですよ。
はいはい。
だからなんでしょう、保護欲を掻き立てられるようなね、そういう感じの矢野くんなの。
はい、
だからほっとけないって言って絆創膏持ち歩くようになってみたり、うん、お弁当すらね、矢野くんまともに食べられないんですよ。
え？
お弁当持ってくると こぼしちゃったりね、
あ、
ひっくり返しちゃったりしてまともに食べられないから、購買行ってパン買ってくるとか、そのパンすらね、うん、まともに食べられなかったりするんだけども、
うん、
だから勇気を出して、矢野くん、私お弁当作ってくるからとかね、言ってちょっとずつこう仲良くなっていくんだけど、うんうん、矢野くんは全然お構いなしっていう、そういうね。で、高校生のこう日常がね、自然に描かれているし、
うん、
絵もね、僕の好きな感じの絵。
ほう。
なんですよ。で、ね、あまりこと細かに顔に影が入るとか、うん、そういう感じではない。割とね、のっぺりした絵ではあるんですが、
はいはい。
でもね、非常に丁寧に作ってる感じがしますんで、もし、なんか突拍子もない話とかではなく、
うん、
なんとなく楽しい、ほわっとするラブコメが見たいなっていう場合には、
うん、
その矢野くんの普通の日々かなっていう作品を見ていただけるといいんではないかななんて思って、この正月は過ごしていたんですが。
うんうん。
下平さん、お正月はゆっくり過ごされました？
お正月はですね、ゆっくり、うん、ゆっくり。
どうしました？どうしました？
除雪作業さえなければゆっくり。
ええ、ゆっくり過ごされました。
はい。
くっちゃね、くっちゃね、しましたか？
くっちゃ、そうですね、くっちゃね、くっちゃくっちゃねぐらいですかね。
くっちゃくっちゃね、起き上がってのみ、くっちゃのみのみのみ、ねえのみという感じの。 そんな日々を過ごされましたか。
はい。
じゃあすっかり血中アルコール濃度は高くなってるわけですね。
そうですね。
そんなんじゃいけませんよ下平さん。
え、
我々もう21世紀に入って4分の1が過ぎたんですよ。
ああそうですね、
2026年ですからね、もうね。
ああ
ましてやね、国内もね、国外も国際環境も、
うん、
もう油断ならない状況、生き馬の目を抜く状況なわけですよ。
うん、
そこで頼れるのはね、
はい、
金銭面で恵まれてる人はいいですよ。ね、お金の力を使ってね、気づいていけばいいわけで、でも我々何もないじゃないですか。
ないですね。
そうなったら我々が頼るのはやはり頭脳なわけですよ。
はいはいはい。
頭脳を鍛えていきましょう今年は。
あ、はい。
というわけで、正月ボケの頭をシャキッとさせる、今日はですね、頭の体操をしましょう。
は
い、いろいろね、有名な問題ってあるじゃないですか。
うん。
例えばですね、砂時計の問題なんて有名なのがありまして。
はい。
3分用の砂時計と7分用の砂時計が1つずつあるとします。1つずつ。
うん。
うん、で、これらを使って、14分を測りたいんですよ。
はい。
まあ、7分用2回使えばいいじゃないと思うかもしれないが、うん、ちょっと待って、うん、条件があるんです、ここにはね。
はい。
3分用は繰り返し何回でも使えるんですが、7分用は1回しか使えません。
うん、
そうなったらどうしますかと。いや、俺は7分用2回使うっていうのはなしでね。ルールを変えるっていうのはなしで、3分用は繰り返し使えるけれども、7分用は1回しか使えませんよと。こういう場合にどうやって14分を測るかなんていうね、頭の体操をしていきたいなと思っておりますんで、
はい、
本日もそして今年もお付き合いいただければなと思っております。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。はい、このオープニングの終わった後のジングルの間に下平さん考えてくださいね、リスナーの皆さんもね。
じゃあ
今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。上の空だ。
そんな雑貨店。さあ下平さん、
はい、
お答えは出ましたか。
いえ、さっぱり。
ね、酔っ払いには辛い仕事ですよ。確かにシェイクスピアのね、ヘンリー4世にもね、はい、酔っ払いには辛い仕事だっていうセリフがあったような気がする。フォルスタッフっていうね、大酒飲みのキャラがいましてね、騎士がね、
はい、
これがね、酔っ払いには辛い仕事だって言ってるセリフがあったような気がするんだが、どうでしょう、酔っ払いの下平には辛い仕事でしたか。
辛すぎますね。全然頭が回りません。
リスナーの皆さんはね、こうで一時停止していただいてね、うーんって考えることができるんですが、下平さんは強制的に時間が進んでいきますからね。
はい、そうなんですよ。
これはね、まあ例題ですからね、軽くいきましょうか。
はい。
まずね、3分計を普通に使い始めて2回連続で使うんですね、
うんうん、
で3分計3回目を使い始めるときに同時に7分計を使い始めます。
はい。
でまた3分経ったらばひっくり返して、そしてまた3分経ったらばひっくり返してって言って、うん、通算3分計5回目の使用に入ります、うん、でこの5回目の使用の途中にですね、7分計の砂が落ちきるんですよ、
うん、
さてこの時、
はい、
通算5回目の3分計の砂はどうなってるかっていうと、
うん、
1分分だけ下に落ちてるの分かります、うん、さっきね、通算3回目の3分計使い始めたところから7分計も使い始めましたね。これを3分計を1回2回と通算3回目4回目って使ってますんで6分測れたわけです、
うん、
だから7分計の上側には1分残ってて、はい、その1分分がスタートするときに同時に3分計の 1,2,3,4,5 通算5回目が始まってるので、
ほう、
3分計の砂も1分分だけ下に落ちてるんですね、
うん、
で7分計の砂が落ちきった瞬間に3分計をくるんとひっくり返すと、
うん、
3分計の下に溜まっている1分分が上に来るわけですね、
うん、
その1分を7分計の砂が終わったところから使い始めることによって14分を測ることができるわけなんですね。
あ、なるほど。
まとめて言っちゃうとね、はいはいはい、3分3分で6分、
うん、
この6分が終わった瞬間から7分計を使い始めるので7分計が終わったところで13分になります。この13分過ぎたところで3分計の 下っ側に1分分砂が溜まっているはずなので、これをひっくり返してラスト1分測って14分と。
なるほど。
こうやって測ることができるんですね。
うん。
今日この調子でいきますからね、下平さん。じゃあですね、正月休みでね、ボケた頭をシャッキリさせますからね。
はい。
じゃあですね、これもね、定期的に話題になる問題なんですが。
うん。
ね、まあ、物はいろいろあるんですけども、消しゴムだったりね。
うん。
ガムだったり、
うん、
フルーツだったりね。今日はね、リンゴでいきましょうか。うん、リンゴはいくらっていう問題、はい。
うん。
メロンとリンゴをね、一つずつ買うんですよ。
はい。
ね、メロンとリンゴを一つずつ買ったらば、合計が1100円になりました。
はい。
で、メロンは、リンゴより1000円高いとします。
うん。
この時、リンゴの値段はいくら？
ペッ、ポッ、ペッ、ポッ、ペッ、ポッ、ペッ、ポッ、
まあ、タイム制限はありませんので、何時間考えていただいてもいいんですが。
いくら？
はい、メロンとリンゴを一つずつ買ったらば合計1100円。メロンの方がね、高級だったんでしょう。
わかった。
メロンはリンゴより1000円高い。リンゴの値段はいくら？さあ、下平さんどうぞ。
リンゴは50円です。
正解です。さすが下平さん。これうっかりね、リンゴ100円って言いたくなっちゃうんですよね。
うん、言いたくなっちゃう。
で、リンゴ100円とすると合計1100円だからメロンが1000円になります。
うん。
するとメロンはリンゴより900円高いだけになっちゃうんですね。
そうなんですよ。
そうなんです。だから、ですね、リンゴの値段を50円にして、メロンの値段が1050円にしないと、差額1000円にならないんですね。うん
う
ん、
はい。
2026年、冴えてるじゃないですか、下平さん。
やったね。
やりましたね。安心です。この後、たっぷり問題ありますからね。じゃあ、行きましょう。第3問目。
はい。
下平さんは、うさぎはお好きですか？
大好きですよ。
ああ、今ね、一緒に住んでるワンちゃんが怒ってますよ。俺のことが好きじゃないのかと。俺じゃないのか一番はと。何でしたっけ？ノワールでしたっけ？お名前。
シゲルです。
正式名称ノワールじゃなかった今。
ノワールですよ。
気遣って言ったんだけど。
ノワールです。
ね、黒いからね、ノワールっていう名前つけたらば、僕が、黒いからシゲルねってあだ名つけたらば、すっかりシゲルって呼ばれるようになってしまったという。
うん。
シゲルがいますけれども、まあまあまあまあまあ、はい、今回はですね、下平さんの好きなウサギでいきましょう。
はい。
ウサギを飼ってます、下平さんは。
うんうん。
このウサギは、一晩で2倍に増えます。
一晩で？
下平さんは後ろでうーって言ってませんか、何かが。
うん、なんかがうーって言ってますね。
これ
消防系の音ですね。
いろいろノイズカットとかしますんで、聞こえてないかもしれませんが、はい、それにね、BGM もかかってるから、はい、今僕らの収録してる環境では、下平さんの後ろで、うーっていう、
はい、
下平さん、正月早々、下平地方は危険がいっぱいじゃないですか、大丈夫ですか？
寒いんですよ、すごく。警報が出るぐらい。
こう凍っちゃって事故ったりね、あと体の方がね、はい、体調おかしくしたりする方もいらっしゃるかもしれませんから、聞いてらっしゃる方は暖かくしていただいて、さあさあさあさあさあ、うん、あったかいふわふわのウサギですよ。このウサギは、一晩で2倍に増えます。
うん。
そんなウサギいるかいっていう、そういうね、前提を突き崩すようなことやめてください。増えるんです、うん、このウサギは、
はいはい。はい。
で、下平さんの部屋がウサギでいっぱいになるのに、10日間かかるとすると、
はい。
部屋のちょうど半分がウサギで埋め尽くされるのに、何日かかるでしょう？
ああ。
さあ、では、回答者の下平さんどうぞ。
はい、9日。
素晴らしい、下平さん。下平さん、2026年は本当に冴え渡ってる。
うふふ。
これですね、思わず5日間とか言っちゃいそうになるんですが。
ええ。
一晩で2倍に増えるので。
うん。
10日間でいっぱいになるとすると、1日前の9日間で半分だったはずなんですね。
うん、うん、うんうん。
その9日間で部屋の半分だったのが2倍になって部屋がいっぱいになるのが10日目なので、10日間なので、
うん、
そう、
うんうん。
ちょうど半分がウサギで埋め尽くされるのは9日なんですね。
はい。
下平さん素晴らしい。今ね、多分リスナーさんはね、おーって言ってますよ。
やった。
これはね、引っかかりやすいんですね。じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、危険な下平地方ですんで、危険から逃げる練習もしましょう。
はい。
問題はですね、貞子が来る前に逃げろ、こういう問題になります。もう貞子といえば井戸ですね。
はい。
ここにですね、深さ15メートルの井戸があるとします。
うん。
なんでかは分かりません。井戸があるんです。そしてその底に、はい、貞子がいるとします。
うん。
でこの貞子はですね、やっぱ井戸を這い上がってくるんですね。
うんうん。
で1時間に3メートル這い上がるんですが、
うん、
その直後にズリズリズリっと1メートルずり落ちます。
はいはい。
で井戸の縁に手をかけた瞬間を脱出というふうにすると、うん、もうね、脱出した瞬間に島田さんに襲いかかってきますからね。
うん。
さあ貞子は何時間後に井戸を脱出するでしょうか。
1メートルの位置が1時間で3メートルですね。
そう、1時間に3メートル這い上がり、その直後に1メートルずり落ちます。
はい。
ずるずるずるっと、怖いですね。爪なんかも剥がれるんでしょうよ。さあこの貞子は何時間後に井戸を脱出するでしょうか。ペッポッペッポッペッ、ギブアップの場合ギブアップって言っていただければ。
はいはい。
貞子が来ますけどね。
え、
ペッポッペッポッペッポッ、貞子が登ってきてますよ今。ペッポッペッポッ、あの歌来る、きっと来るじゃないのね。
7時間半ぐらいですか。
7時間半ぐらい。
うん。
正解は、7時間なんです。
え？
確かにね、1時間で3メートル上がって、
そっか、そっか。
もう遅い。貞子に襲われてますよ、下田さんは。襲われ
て
ました
ね。30分襲われましたね。
1時間に3メートル這い上がって、1メートル落ちるので、結局なんだ、1時間に2メートルしか上がんないんじゃんと。思うかもしれませんが、
うんうん、
つまりはね、まあまあまあ、6時間後には、12メートル上がってるわけですよ。は
い、ええ、
ところが、この12メートルから、7時間目の登りで、3メートル登るんですね、一旦。
はい、はい。
一旦登って落ちるので、6時間後の12メートル地点から3メートル上がった7時間目には、15メートルに達してるんですね。
達してますね。
そうなんです。その時間に、ヘリに指がかかるので、そっから貞子が来る、きっと来ると。いうわけで、下田さんは30分じっくり貞子に襲われることになりますね。
はい。はい、
危険がいっぱいですからね、下田地方。気をつけてください。
そうですね。はい。
じゃあ、こっからですね、ちょっと趣向を変えて。
はい。
どうやってこの課題をクリアするっていうのをいきましょうか。
おー、はい。
これはね、有名問題なんですが、これ本当かどうかはわかりませんけどね。
うん。
ね、織田信長。
はい。
あの方、ほら、生き様が無茶ぶりじゃないですか。
うんうん。
なんかもう、いろんな意味で無茶ぶりなんでしょ、あの人は。で、信長さんね、ある時、部下にね、無茶ぶりをしたらしいんですよ。はい、
うんうん。
山を眺めながらね。
うん。
まあまあ、いろんな考えはあったと思うんですよ。でも、山眺めながら、ああ、木がいっぱい生えてんなー。この山に、木が何本あるか、数えてこいよっていう風にして、部下にね、無茶ぶりをするんですよ。部下はもう真っ青ですよね。山に、はい、この山全体に木が何本生えてるかと。そりゃまあね、みんなで数えりゃいいんですが、
はい、
みんなで数えると重複しちゃったりね。
うん。
いや、印をつけていくにしても、みんなでこう何本何本で正確に数えて足し算するとかね、やんなくちゃいけないわけでしょ。
うんうんうん。
これは大変だって青ざめたわけですよ。ところがですね、うん、木下藤吉郎、
はい、
後の豊臣秀吉が解決したと言われてるんですが、ある方法で、確かに労力はかかったんだが、正確に測ることができましたと言われてるんですね。
うん。
さあ、下田さん、どうしますか。信長さんですからね、相手はね、無理ですって言ったらば、はい、打ち首ですって言いますよ。
いや、打ち首にされてもいいからもう無理です。どうやんのこれ。
なんとかしてください。
殿の命令ですから。が見つからない。
多分ね、こんなことを言われたらね。
一本ずつ切っていけばいいんだ。
あのね、切っちゃったらね、使うかどうかもわかんないので。
うん。
切らずに、
いや、
切ったらまた大変だと思うよ。労力かかって。
うん。そう、だって、でもほら、親方様がね、 何本あるか調べろって言うから、うんうんうん、1本ずつ切って数を数えたら確実じゃないですか、
うんうんうん、多分ね2つの理由で打ち首ですよ遅いっていうのと俺の命令を曲解したと、まだ生やしてるつもりだったんだとそんなに城は作らんと、
なんだろう、
こういう無茶ぶりをしたからね、本能寺でね打ち取られちゃったりするんですよ彼は。
そうですよね、恨みを買うんですよね、
買うんですよ彼は
うーん、
明智も怒りますよ。
どうやるんだ
これね、逆転の発想なんですね。
え、
木下藤吉郎はですね、わかりましたそのと、
いやもうひっくり返すの、
あのね、それができるんだったらもうね無茶ぶり怖くないよわかりましたザッサーってやったら信長多分ビビると思う、ちょっと引くと思うもんあいつ山ひっくり返したって、あいつには無茶ぶりやめようと思うと思う。
うん、
藤吉郎はね逆転の発想したんですね。
はい、
わかりました殿と、まずは縄をねいっぱい用意したんです。
はいはい、
例えば1万本なら1万本縄を用意するんですね、
はい、うん、
でこの1万本を部下たちに持たせて、ほーらみんなと、うん、結びつけてこーいって言うんですよ、うんうんうん、で山登りながらみんなで結びつけますね、もう数えなくていいからと、はい、とにかく結びつけてこいと、はい、で、うん、結びつけて、で余った縄は持ち帰らせるんです。
はいはいはいはいはい、
で山全体縄を結びつき、つけ終わりましたと、で帰ってきて何本か余ったらば、その余ったのを最初に用意した1万っていう数字から引くんですね。
あ、はいはいはい、
そうするとここにない縄が木に結びつけた縄だから、うん、その分の木があるはずだと山には。
うんうんうん、
でもしね1万本で足りなかったらば、またね区切りのいい5000本とかを用意してまた行ってこいってやればよいんですよ、はいはいはい、で1万5000本から結びつけた数を、まあ、余った数を引けば結びつけた数になるので、
うんうんうん、
っていう方法で山にある木の数を数えたと。
なるほど、
これ我々はね秀吉にはなれないわけですよ、我々は打ち首というなるわけですね、
はい、打ち首でいいですそんなの、
諦めないでじゃあ世界スケールでいきましょうか。
はい、
ね、一回行ってみたいピラミッド、下田さん行ったことあります？ピラミッド。
いやないです、行ってみたいです、見てみたいです、
行ってみたいですよね、すごいでかいんでしょあれ。
うーん、
あのピラミッドはですね作られ始めたのは紀元前2700年頃と言われてるんですが、
はい、
横道それていい？あのピラミッドって言えばね、
はいはい、
有名な日本人がいるわけですよ。
はい、
吉村作治先生。
はいはいはいはい、
おみそなら花丸木の CM にも出てましたが、昔ね。あの、早稲田のね、吉村作治先生がいるわけですね。
はいはい。
この方ね、イメージとしてちょっとね、コミカルな感じがあるかもしれませんが、うん、すごい学者さんですからね。うんうん、今だいぶね、お年を召してるんですが、それでもね、未だに現役で発掘しますからね、調査を。
すごい。この方は、ね、バイタリティですね。
ね、もともとは、学者になるか役者になるかっていう風に考えていたらしいですよ。うろ覚えですけども、東大と東京芸大を受けたのかな。で、東大受かったら学者、うん、で、芸大受かったら役者になろうと思っていて、東大落ちちゃったんですって。
はい。はい、はい。
で、芸大に受かって、じゃあ役者になるかって思ったらば、お母さんが、うん、学者は役者になれるが、役者は学者になれないよって言って、
なるほど。
早稲田を受けたのかな、
うんうん、
で早稲田を受けたかなんかで、まあ、他の大学受けて、で学者の道を志したっていうね。だったら最初から学者を目指せようと思いますが、
うん、
お母さんも早く行ってあげなさいよと思うんですが
まあそうですね。
でね、その時からエジプトの、ね、考古学に興味持って、でね、
うん、
1971年に日本人として初めてねエジプトで発掘権を取得したんですよ。
へ
え。今でこそね、日本はいろんなこう学術的にもね、いろんな貢献できてますけども、はい、まあまあまあ、まだまだ1971年なんて遅れた国ですから、まだまだね、
はいはい、
うん、まあ、景気は良かったにしても、だから、うん、まだ日本人に発掘なんかさせらんないよ、技術も、そういった見識もないだろうって言われて、なかなかね、許可が下りなかったんですよ。
はい。
だからなんかちょっと発見しても、じゃあ本格的な発掘はアメリカがやります、みたいにね、手軽取られちゃったことがあったんですが、それでもね、作治さんはね、一生懸命訴えかけたり、実際にね、実績も積んでたり、あとね、個人的なね、人脈、エジプトのね、考古学会と考古学省、考古省とかっていうところと、 非常にこう親しくして、これコネとかではなくてね、うんうん、こいつは信用できるっていうのを重ねていって、はい、じゃあお前に発掘権与えようって言って発掘権を取得したりとかねして、
はい、
でね74年にはね彩色階段って言って色が塗られてる階段発見して、この古代エジプト研究にね多く貢献したりね、あとはね、
うんうん、
クフ王の大ピラミッドの中にね未知の空間発見したりしてんのね。
おお、
これ87年、それからね、あの太陽の船って聞いたことありません？
あります。
これね太陽の船ってね2つあるんですよ。
え、
昔ね太陽の船発見されて、でエジプト、古代エジプトではねペア、次でいろんなものを考えてそれが美しいと言われたんですって。
おお、
でそれを作次先生ね、我々ね、敬愛を込めて作ちゃんって呼んでますけども、作、うん、ちゃんはいや古代エジプトでは二つで一つだろうと、だからもう一個あるはずだって言って、はい、探していってまんまと見つけるっていうね。
へえ。
だから第二の太陽の船を発見してるのもこの人なんですよ。
おお。
そしてで、ね、2005年にはね未洞窟のまだ盗まれてない掘られてない完全なミイラを発見したりね。
ええ。
非常に珍しいんですこれね。やってるし、あとね他にもね世界初の人工衛星の画像解析を利用した調査を行ったりね、これ初めて彼がやったんですよ。
へ
え。なんてことやったり、最近ではね2023年にピラミッドのね西のエリアに西部墓地ってやれてるとこがあって、
はい、
ここでね発掘許可を得て現在発掘中です。なんてことをやってるね、すごい人なんですよ。
はい。
でも体力的にねもうかなりの高齢なので、
うんうんうん、
今ね今福島県に住んでるんじゃなかったかな、なので自分がねこう鶴橋振るってとかできないんだけども、
はい、
の若い研究者とか連れてって、はい、出店とか連れてって、で指示して掘らせるっていうねことをやって、未だに現役ですからね彼。
素晴らしい。
もう資材のほぼ全てをね全部こう発掘に投じて、出てきたものを日本に持ち帰っちゃうではなくって、はい、全部ねあのエジプトにこう寄付というか、
うんうん、
あの納めちゃってるので、だからね信頼も厚いんですね、はい、こいつはすごいっつって、名誉エジプト人とかね言われたりもするんですが、
はい、
さあさあさあさあ、そんな作ちゃんのね吉村作次先生の大好きなピラミッドですよ。
はい、
下成さん、ピラミッドの高さってご存知？
30メートルとか40メートルとかあるんじゃなかったでしたっけ？
さあ何メートルあったんでしょうね。初めてねピラミッドの高さが正確に測られたのは、はい、紀元前600年の頃なんですが、
うん、
まあ、もちろんね、その当時、あの、建てた当時には測ったと思うんですよ。この高さになるはずだって言って設計してるんで。うんうんうん、だけども、はい、まあまあまあまあ、何千年も経ってね、もう、どういう人が作ったんだろうってことが分かんなくなった後で、
うんうん、
初めて正確に測られたのは、紀元前600年頃。
はい。
その頃にはですね、今我々が持ってるような技術はないわけですよ。
うん。うん。
なんか三角測量をするね、技術なんかもないですし、今、あの、道路工事なんかでね、はいはい、あの、道路の脇なんかで計測してる人いるじゃないですか。
うん、いる。
あ、でもないし、衛星もないですからね。うん、
ないですね。
当然、レーダーとかソナーもありませんから。
うん。
ところが、紀元前600年頃には、かなり正確に、ピラミッドの高さが測られていたんですね。
はい。
さあ、どうやって測ります？下平さんなら。
え？
現代の技術なし。紀元前600年頃。どうやって、ピラミッドの高さを正確に測りますか？
影の長さを測る。
どうやって、どうやって、
え、どうやって、
影の長さをどうやって測るの、どうやって影の長さを測ったらピラミッドの高さになるの、
どうやって測ったらなるんだろう。
頑張るなしね。ね、頭の悪い子供が言う頑張るってなしね。
一生懸命測る。
うん、ね、僕の大好きな頭の悪い子供の答えね、それ。一生懸命測る頑張るって。僕大好き、そういう子供。ああ、頑張れ、頑張れと。じゃあ、やってこい、やってこいって言いますよ、僕は。
うん。
これ、ね、言われるとね、ああ、そうか、そうなるわって思う。
どうやったら正確になるんだろう。
でも確かにね、影を測るんですよ。影を測るんですが、うん、
影を測るしかないんですよ。
測るしかないんですよ。
直接は測れないわけですから。
そうなんですよ。
どうやったら、
無理くりね、むちゃむちゃ硬い長い棒をピラミッドの頂点から真横に出したわむと思うけども、ね、なんとかして支えを入れてね、
うん、うん、
その支えを使って 地面から頂点までの、頂点から横に出した棒までの高さを測るっていう、そういう方法はありますが、それは力づくにも程があるので、
うん、影をどうやったら正しい形になるんだろう。そこまでは想像つかない。
これね、言われてみればね、ああ、そうか、そんな単純な方法でと思う。あのね、まず、あらかじめ長さが分かっている棒を地面に垂直に立てるんですね。まっすぐに、で、その影の長さが実際の棒の長さと同じになった時に、ピラミッドの影の長さを測るんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、直角二等辺三角形の辺の比ってのがありまして。ね、あの、三角定規の、コロンとした方の三角形。三角定規大体二枚セットじゃないですか。ね、細長いやつとコロンとしたやつありますね。あの、コロンとしたやつは、直角のとこのね、縦の辺と横の辺は同じな長さなので。
はいはいはい。
なので、それを利用すると、まずね、地面に、長さの分かってる棒を垂直に立てるんですね。で、その棒の長さとその棒でできる影の長さが同じになったとき、その時はですね、ピラミッドの高さとピラミッドからできる影の長さも同じになってるはずなんですね。
そうですね。
だからピラミッドの影の長さを測ればそれがそのまま高さになると。
はい。
こういう方法を使って紀元前600年頃に測ったんですね。
すごいですね。
まあいいっすよね。でね、ピラミッドじゃあ実際どんぐらいの高さかっていうと、現在の高さはですね、138.5メートル。
高
っ。高いんですよ、あれ。でもね、山、オリジナルというか、もう山ですね、小山ですね、もうね。オリジナルはね、できた当時はもっと高かったらしく、できた当時は 146.6メートル。
いやー。電波塔だ、電波塔。
一番上のところにね、キャップストーンって言って、とんがった石をね、置いていたり、あとね、表面もっとね、綺麗な石とか岩でね、覆われていたそうなんですね、タイルみたいなやつで。
はいはい、
これが綺麗だからって、ね、洞窟されたりね、取られちゃったりして、で、高さが減ってっちゃったと。で、それでも今 138.5メートルありますよ、ということなんですね。
はいはい。
いや、でも下谷さん、もう一歩ですよ。多分、じっくり考えてれば下谷さんなら答えにたどり着いた。これで紀元前600年に行っても大丈夫と。
はい、
じゃあ、現代でもできるやついきましょうか。
はいはい。
コインの裏表を揃えるという問題です。
揃わないよ。
揃えて。コインがね、まあ何枚でもいいんですが、はい、数が多ければ、30枚あるとしましょうか。で、そのうち10枚だけが表を向いているとします。でですね、まず下平さんには目隠しをしてもらいまして。
はい。
でね、まあ、目の前にコイン30枚、10枚だけ表になってるやつを目の前に机の上に置いてあるとしてください。
はい。
で、この状態で下平さん目隠しをします。で、コインをですね、わしゃわしゃ混ぜるんですね。混ぜました。どれがね、表向いてる10枚かわからなくなりましたよ、これで。で、この状態で目隠しをして手探りで、コインをですね、2つのグループに分けてほしいんですよ。まあ、これぐらいできますよね、目隠ししててもね。
はい、はい。
で、落っことしちゃったとかなしね。どっか行っちゃったとか、弾いちゃったとかなしね。で、二つのグループに分けていただいて。で、どちらのグループも、同じ枚数が、表になっているようにしたいんです。
ほう。
どうすればいいでしょう。もう一回整理していきましょうか。コインが今目の前に30枚あります。その30枚のうちの10枚だけが表を向いています。で、この状態で目隠しをしてコインを混ぜました。で、コインを混ぜて、2つのグループにコインを混ぜていただいて、こうするとね、多分、どっちのグループにもコインが表になってるのがね、混ざってると思うんですよ。で、この2つのグループのどっちにもですね、同じ枚数だけコインが表になってるようにしたいんです。さあ、どうすればいいでしょう。
やりたいことは分かりましたけど。
はい。
指先の感覚を頼りにやるしかないんじゃないですか？
それだけの繊細な感覚持ったらもういいと思う、正解で。多分、麻雀なんかでもできる人いるんでしょ？モーパイって言って、指先で。
そう。何の絵柄か分かる人。
ね。その感覚持ったらなんか他のことに活かせばいいと思うんだけども。さあ。
下
中田さんその感覚をお持ちと。
持ってないですよ。
じゃあ頑張んなくちゃいけない。コイン30枚、そのうち10枚だけ表向き、それを目隠しして、ぐちゃぐちゃぐちゃと混ぜて2つのグループに分けて、どっちのグループにも同じ枚数表になっているコインが含まれているようにしたい。これはね、トリックではないんですよ。ちゃんと論理的にこうすればこうなる。実際ね、やってみていただきたいですね、皆さんにね。正解が分かったら。じゃあヒントいく、ヒント。
はい、ヒントください。
今30枚コインがあるんですよね。
うん。
10枚と20枚のグループにまず分けます。
うん。
これはね、目隠ししててもできると思うので、1枚2枚で数えていけばいいので、はいはい、
うんうん、
で10枚と20枚に分けるんですよ。
うん。
さあ、これがヒントです。今これ通勤中とか通学中に聞いてる人、電車の中だったらまだいいけど、車運転してる場合気をつけてね。とかってよそ見して考え始めちゃうと危ないですからね。
考えちゃうと前にぶつかっちゃいますからね。
危険ですよ。ちゃんと、ね、車運転してる方は前見ていただいて、あと電車とかバス乗ってる人はって白目向かないようにびっくりするから。
私今白目ですけど
なんでしょうね。なぜ人は考えるとき白目を向くんでしょうね。って
10枚と20枚に分けるのが鍵です。分けるんでしょう。
はい。
でも目隠しして10枚と20枚に分けたら
ね、適当にランダムに混ざっちゃいますよね。
うん。なんで10枚と20枚に分けるの。
これね、どっちかっていうとね、10枚の方が鍵なんですよ。
だって見たらダメですよね。
見たらダメですね。何を言ってるんですか目隠しを目隠しをした意味よ
目隠しをして10枚と20枚に分けて、目隠し取ってこう5枚ずつになるようにすればいいんでしょ。
じゃあ初めから目隠ししなければいいんじゃない
なんで10枚にするんだろう。なんで10枚にしたら分かるんだろう。
これね、5枚ずつとは僕一言も言ってないんですよね。下村さんは今ね、5枚ずつにすればいいんでしょ、表向きになってるのとおっしゃいましたが、いい着眼点なんですよ。僕は5枚ずつなんて一言も言ってないんです。
ん？じゃあ残りの20枚は表か裏かわからないってことですか。
いやいやいや、残りは全部裏ですよ。10枚だけが表向きですからね。
ん？でも15枚ずつのグループに同じ数の表が必要なんですよね。
15枚ずつに分けちゃうとこれはできないです。10枚と20枚のグループに分けるのが鍵なんですよ。また来週なんて言ったらきっとね、リスナーの皆さん怒るんでしょうね。おい、答え言えと。
2つのグループに分けて、
どっちのグループにも同じ枚数だけ表になってるコインが含まれてるようにしたいんです。
はい。
5枚5枚とは一言も言ってないんですよ。1枚1枚でも2枚2枚でも3枚3枚でも4枚4枚でもいいです。
20枚のグループは捨てちゃうの。
捨てちゃわないでください捨てちゃったらほら2つのグループって言ってんのにじゃあ行きましょうか。
はい、
これは難しい。まずですね、10枚と20枚のグループに手触りでね、手の感触で分けます。はい、まず、
はい、うんうん。
そしたらば10枚のグループの方をすべてひっくり返すんですよ。
はい。
もうこの時点でピンときたらもう鋭いです、それだけで。
さっぱり。
そうすると10枚の方のグループで表向きになっている数と20枚の方のグループで表向きになっている数がピタリと一致するんです。例えば、
はい、
10枚に分けた方に1枚だけ表向きのコインが入っているとしましょう。
うん。
そうすると20枚の方のグループには9枚表向きのコインが入ってますよね。
うんうん。
じゃあ10枚の方を全部ひっくり返せば、はじめ表だった1枚は裏になり、はじめ裏だった9枚が全部表に返ることになりますよね。
あ、
そうすると10枚のグループに9枚表向き、20枚の方にも9枚表向きってなるんですよ。
なるほど。
これね、10枚の方に含まれている表向きのコインの数が2枚だろうが3枚だろうが、全部ひっくり返しちゃえば、
うん、
その逆の数というか、ね、10枚から引いた分だけ裏になってるはずなので、
うんうんうんうん、
それがね、逆転して、表裏が逆転して、20枚の方のグループの表向きの数と揃うんですよ。
なるほど。
仮に、10枚の方に全部表向きのコインが含まれていた、10枚全部が初めから表向きだったとしても、うんうん、全部ひっくり返しちゃえば全部裏になりますよね。
はい。
だ20枚の方には初めから表向きのコインが入ってないはずなので、うん、0枚0枚で同じになるんですよ。
なるほど。
ね？これはね、論理性と言いますか。
裏返すのは反則。
反則ではないです。なので、5枚5枚と言わなかったのはそこが鍵なんですね。
なるほど。
じゃあ、もう数字できっちり答えが出るようにしましょうよ。
はい。
これもね、非常に引っかかりやすいんですね。
うん。
下村さん、平均時速って出せます？
平均時速？
うん、小学校5年生だったかな？時間距離速さの関係ってのをやりまして。
うん。
こんだけの距離を、こんだけの時間で移動したら時速は何キロですよっていうこれですね。
はいはいはい。
じゃあですね、下田さんはラーメンがお好き。
はい、好きですよ。
じゃあ車でラーメン食べに行きましょう。
うん。
で、行きと帰り同じ道を行き帰りします。
うん。
まあラーメン屋さんに行ってね、途中で寄り道せずに帰ってきてください。
はい。
で、時速、行きは時速60キロでお店まで行きました。
うん。
で、帰りはお腹いっぱいになってね、ゆっくり帰ってきましょう。時速 40km で帰ってきました。
うん。
行きは時速 60km、帰りは時速 40km で往復したとすると、
はい。
平均の速さは時速何 km になるでしょう？
あれ、何 km だ？
行きは時速 60km、帰りは時速 40km で往復しました。平均の速さは時速何 km になるでしょう？お、サクッと答えが出てこないっていうことは、下田さんが非常に正解に近づいているか、計算ができねえかのどっちかです。単純な計算もできねえぞっていう、どっちかです。はい。
いや、これでね、きっとね、時速50キロってね、答えたら間違いなんですよ。
ほう、自信たっぷりに時速50キロは間違いだと。
うん。
これで正解だった場合には目も当てられないですね。今のはただの例題でなんて言われた日にはね。そう、確かにね、時速 50km ではないんです、この問題。平均時速は
帰りに 1.5 倍の時間がかかるからそこからが出せるかどうかだな。
もうね、下平さんいいと思う、そこまで発想ができれば。これね、時速 50km にならないんですよ。
うん。
なんとなくね、行き60キロ、時速60キロで帰り時速40キロだから、足して100キロになって、これ2で割りゃいいんだろう、平均なんだもんって、で、時速50キロメートルって出したくなるんですが、
うん。
これね、速さってね、
うん。
最初に言ったように、距離割る時間なんですね。
うん。
この時間ってね、車の速度によって、かかる時間変わっちゃうんですよ。だって、うん、ラーメン屋さんまで同じ道を行き帰りしたんでしょ？
うんうん。
ってことは、時速60キロで行けば、かかる時間短いですよね。
うんうん。
で、時速40キロで帰ってくれば、かかる時間長いですよね。
はい。
だからね、単純な足し算で2で割ればいいや、ならないんですね。
うん。
かかった時間が同じであればね、単純に60足す40で、で割るにして50でいいんですけども、今回同じ道を往復してるから、時速 60km で走った時間は短くって、時速 40km で走った時間は長いはずなんですね。はい、
うんうん。
ピンとこないよっていう人のために言うと、例えば、体重 60kg の人1人と、体重 40kg の人1人の平均体重はって入れたら 50kg になるんですが、
うんうん、
60kg の人が2人と、40kg の人が1人だったら、平均体重50にならないでしょ、う
ん、ならないです。
もうちょっと 60kg の方に近寄りますよね。
うんうん。
これと同じでね、時速 60km でどれくらい、時速 40km でどれくらい走ったよっていうのがね、必要になって、その割合考えなくちゃいけないんですよ。
うん、うん、
うん。で、考えやすいようにですね。
うん。
ラーメン屋さんまでの距離を、例えば 120km としましょう。
うん。
そうすると 120km を時速 60km で走ると、行きは2時間かかりますね。
はい。
こんなにかけてラーメン食べに行くのか、下平さんは。で、帰りは、帰りは、時速 40km で帰ってくるから、3時間かかるんですよ。うん、
はい。
つまり、往復で往復で 240km を、行き2時間、帰り3時間だから、うん、5時間で移動したことになるんですね。
うんうんうん。
そうすると、240km 割る5時間だから、平均時速は 48km になります。
はいはいはい。
そう、単純にね、50キロならないんですよ。
ならないんですよ。
このね、荷重平均って言って、まあ、他のやり方はね、60対40を3対2にして、その逆数の2対3で分けるって方法もあるんですが、めんどくさいので、走った距離全体を出して、かかった時間全体で割りゃいいやと。
うんうん、うん、うん。
というわけで、時速 48km になるんですね。
はい。
これね、多分ね、小学生とか中学生でも引っかかるので、お父さんお母さん子供に出してみるといいですよ。
うんうん。
で、ブッブー、時速50キロじゃありませんって言って嫌われるといいです。さあ、じゃあ最後にですね。
はい。
これ非常に有名問題なんですが。
うん。
モンティホール問題。
はい。モンティホール。
これはね、聞いたことがある方はね、多いと思うんですよ。これ解説聞いてもなるほどって思えない。じゃあいきますよ。扉が3つあります。
うん、
まあ、箱でも何でもいいんですけども、扉が3つあります。
うん、
で1つは当たり、
うん、
2つは外れ、つまり、うん、まあ、扉の向こうにね、景品があると思ってください。
はい、
うん、でどれか1個を、視聴者はあなたは開けることができます。
うん、
でガチャッと開けて当たりの景品が入ってるかもしれないし、外れても外れかもしれない。一、
はい、
つは当たり、二、うん、つは外れ。で、挑戦者はですね、三つの扉の中から一つの扉を選びます。
うん。
で、ここには司会者がいまして、
はい、
司会者は答え知ってるんですよ。
うんうん。
で、今、挑戦者が一つ扉を選びましたので、二つ扉が残ってますよね。うん、
はい。
で、少なくとも一個は外れじゃないですか、この二つ残った扉のうち、
うん。うん。
で、司会者は答えを知ってるので、外れの方の選ばれなかった2つの扉のうち、外れの方の扉を1個開けてみせるんですよ。これは外れですよって言って、は
い、うんうん。
さてじゃあこっからが問題なんですね。挑戦者は今自分が選んだ最初の扉と司会者が開けなかった扉、この2つのうち、
うん、
改めてどっちか好きな方を選べるんです。
うん。
この時扉を変えるべきか変えないべきかと、変えた方が当たりを引く確率が上がるのか、変えない方が当たりを引く確率が上がるのか、それとも変わらないのかと。
どっちだっけな。変わらないんじゃなかったかな。
これはですね。
はい。
変えた方が当たる確率は上がるんですよ。
そうだ。
変えないと当たる確率は3分の1なんだけど、変えると3分の2になるんですね。そんなバカなと思うでしょ。だって3枚扉があってその中から1つ選ぶんだからどうなろうが3分の1やんけと。これですね、いろんな説明の仕方があるんですけども、表を書いたりねとか、直感的にな
ん
となくこうかなって分かりやすいのがね、ドアが例えば100枚あるって考えると理解しやすくなるんですよ。
はい。
じゃあ今回のこのゲーム、ニモンティホル問題に、ドアがね100枚あったとしましょう。
はい。
で、挑戦者が最初のドア選びました。
うん。
このドアが当たる確率って100分の1、1% ですよね。
はい。
で、残りのドア99枚ありますね。
うん。
これのうちのどれかが当たる確率って 99% ですよね。
はい。
そして、司会者が残りの99枚のドアのうち98枚を開けちゃったとしましょう。
はい。
全部。
うん。
そうすると、最初に選ばれなかった99枚のさらに残った1枚って当たる確率 99% ですよね。
ああ、そうですね。
そう。これのドアの数が少ない版なんですよ。
ああ。
だから、扉を選び直した方が当たる確率は上がるんですね。
うん。
とは言われてもですよ。納得いくかっちゅうと、なかなか納得じゃないのが、こういう論理問題ですね。 いやー、下寺さん。
はい。
ダメだ、正月からこんなことやってちゃ。頭から煙出るわ。
無理です。
もうちょっと、緩やかにね、ウォーミングアップをしてからですよ、ここであんのは。
プッシューって言ってますよ。
いきなり全力投球だもん。そうですよね。ところがですよ、下寺さん。
はい。
もう一問ご用意してあるわけなんですね。
焦げちゃう。
いいこと言ってくれました。焦げちゃうかもしれない問題です。電子レンジ、お宅にありますね。
はい、あります。
やめてくださいね。我が家はオーブンですのよ、ほほほほっていうのね。あの、電子レンジあると思うんですよ。七面鳥丸焼きにいたしますのよってやめてくださいね。じゃあ、ですね、電子レンジを使います。はい、ある食べ物を温めるのに、ね、食べ物じゃなかったら、熱燗でもいいですよ。ね、酒を温めるでもいいです。はい、500ワットの電子レンジで3分かかります。
はい。
1500ワットの電子レンジで1分かかります。
はい。
では、1000ワットの電子レンジでは何分かかるでしょうか？さあ、じゃあこの問題はですね、来週お答えを発表してみたいと思いますんで、リスナーの皆さんからのお答えを募集いたします。下谷さんも来週まで考えてくださいね。
え？
じゃあ、答えが分かった方はですね、正解してもですね、特に何かないですけども、すげえなって思います、僕らが。ね、賢いと。賢すという称号を差し上げますので、ぜひとも。
熱量
下平さんはもう考え始めてますよ、もう。じゃあ、正解をお寄せいただくための、正解をお寄せいただくためではないんだけども、お正月こんな風に過ごしてましたよなんていうね、ことも含めてご報告もしておりますんで、それじゃあ、そういったメールをお寄せいただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
ああ、はい。
下平さん？
この番組は、そんない雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、そしてこのような難しい問題の答えなど、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット0438.jp、zakka アットマーク、数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。そして、下平に回答を教えてください。お願いします。
はい、ありがとうございました。下平さん、心ここにあらずで呼び込みあるのやめてもらっていいですか？もうちょっとあの集中していただいてね。もうだって頭の半分で考えてるのわかるもん。じゃあ皆様からねお答えをお待ちしておりますんで。じゃあですね、今日この後の今年もねありますよ、オーディオブック限定版。
はい。
ここではですね、今日皆さんは問題を解くのにね、いろんな計算をしたと思うんですよ。
うん。
計算するのにね、計算記号と使いますよね。足すとかかける、
はいはいはい、
引くとか割るとかね。
うん。うん。
あの記号ってどっから来たんだろうねって話とかね。
おう。
あとね、まあ数字もいっぱい使ったと思うんですが、数字の中でも結構特殊な、そんな理科の時間でもね、この間言ってましたけども、ゼロとかね、レイとかね。ゼロって特殊なんですよ。なんかね、あの配信聞いてからね、僕ゼロがね、数字なんだか記号なんだかよくわからなくなってきましたが、あ、そんぐらい特殊なんだと思って。で、このゼロと、我々日本語ではレイって言いますが、
はい。
これって同じではないのね。
え？どこが？
なんていうお話もしてみたいなと思っておりますんで、ご興味ある方はぜひとも、オーディオブック限定版の方も聞いてみてください。
はい。
それでは、そんない雑貨店。無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
来週までか。